一体どうしたら私は幸せになることができるんだろう。このような疑問というのは、ひょっとすると人間の歴史が始まって以来ずっと尋ねられてきた、そんな疑問であるかもしれません。私たちが生きているこの世の中というのは、私たちにその答えとして、私たちが内に持っているありとあらゆる苦しみや悲しみを横に置いて、楽しい事柄、私たちを喜ばせる事柄に思いを向けなさい、なんていうことを教えます。幸福になるために、幸せであるために。このような考え方というのは、皆さんもきっとどこかで見たことがある、また聞いたことがあるお話に出てきます。何のお話か、ピーターパンってご存知です？ピーターパン、ピーターパンのお話によると、どうしたら空を飛ぶことができるのかといったときに、空を飛ぶために必要だったのは何ですか？小さなティンカーベルという妖精の粉と、もう一つありました。それは、楽しいことを思い出すことでした。楽しいことを思い出すと、子供たちは空に浮かび上がっていくわけです。ピーターパンの仇役、キャプテン・フックという海賊がいます。その海賊が、なぜピーターパンが飛ぶことができるのかというその秘密を知ったときに、彼はこんなことを言ったそうです。ああ、残念だったんです。なぜならば、彼が言うのは、私には何も楽しい思いがない。だから彼は飛べなかったんです。もうずいぶん前になりますけれども、このピーターパンが大人になった話というのが映画にされました。大人になったピーターパンは、企業に勤めるやり手でした。もちろん彼は、この私たちが住んでいるのと同じ世界に住むようになり、そしてもちろん彼は飛ぶことができなくなってました。なぜ飛べなかったんでしょう。後に明らかになるのは、彼を飛ばすことができた、楽しい思いを思い出すことができなくなってたからです。もちろん私はこのピーターパンのお話の権威ではありません。何回か映画を見た、何回かお話を読んだ、それぐらいのものですけれども、どうもこのことを考えていると、この世が私たちに教えようとしているその原則と、なぜピーターパンやその子供たちが、その周りにいた子供たちが飛ぶことができたのかということと共通する点が見えるような気がするんです。楽しいことを思い浮かべなさい。楽しいことで心が満たされるとどうなります？私たち。ありません？皆さん。普通に歩いてるつもりが周りの人から見ると、あなたなんでスキップしてるんですかって言われたこと。嬉しくってウキウキしてワクワクしてたら飛び跳ねるじゃないですか。ね、でも、そんな心に何かのきっかけで、苦しみや悲しみや不安やそういった私たちの心を地面に引き寄せるような事柄が起こったら、足を引きずって歩くようになりますよね。思いません？一体どうやって飛ぶことができるんでしょう。一体どうやって幸せになることができるんでしょう。ピーターパンは言ったんです。楽しいことを思い出しなさい。楽しいことを思い出しなさい。このような考え方というのは、こういった映画の世界のだけにあるわけじゃありません。私たちの周りでも、私よくこんなことを言います。いつも笑い声が満ちて、和気あいあいとしている家には、自然と幸福が巡ってくる。 皆さんよく知っている言葉です。何ですかこれ。笑う角には福が来るんです。基本的に言ってることは何一つ変わりません。面白くおかしく楽しい生きていることには幸せが伴ってきますよ。だから私たちの心を悲しませるものに目を向けるのやめましょう。私たちの心が沈むものに目を向けるのはやめましょう。そうじゃなくて楽しいことに目を向けよう。この世はそうやって私たちに幸せになる方法を教えているわけです。聖書は私たちがこの地上を歩んでいくにあたって私たちが笑うことであるとか喜ぶことっていうのを否定はしません。それが良いことであるとしっかりと告げています。つい最近じゃないんですよね。お笑いを見に行って1時間2時間思いっきり笑うと私たち健康になるとかっていう話が分かったのは、実はそれソロモンが言ってるんです。ソロモンは箴言の17章のところでこんな風に言います。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。私たちが日常生活、健康で歩んでいこうと思ったら何をしたらいいか、聖書も教えるんです。笑いなさいって。楽しくあることはいいですよって。けれどもいいですか？もし私たちがこの世の原則を聞いて、それに耳を傾けて、じゃあ私たちは辛いこと、悲しいことから目をそらして、私たちの心を悩ませる、悲しませることから目を離して、楽しいことだけに目を向けて生きていきましょうと、そうすれば幸せになるなと思ったら、聖書はそのことに関しては、絶対的な形で否定をします。違う。むしろその反対だと言うんです。私たちは、マタイの福音書の5章のところから、今日もまた御言葉を見ていこうとしています。イエス様はそこで、天国に属する人というのがどういった特徴を持っている人物なのかということを教えています。そして、その人が幸せであるという宣言をされています。その中で、イエス様ははっきりと教えるんです。悲しむ人が幸いだと。嘆く人が幸いだと。今朝皆さんと一緒に私たちがしたいことは、この5章の4節の御言葉を通して、イエス様がおっしゃる幸いな人っていうのはどんな人なのかを考えることです。イエス様がどんな人を幸いだというのか、なぜこの人が幸いであるのか、そのことを皆さんと一緒に考えたいと思います。そして、ここでイエス様が語っておられること、それは、天国に属する人がどんな人なのかということです。ここにいらっしゃる皆さん、信仰を持っておられる皆さん、皆さんも天国に属する方です。だとするならば、皆さんの生活、皆さんの生き方は、ここでイエス様がおっしゃっていることに沿っているものでなければおかしいです。ですから、よくこの箇所を見ながら私たち吟味したいと思います。私は本当にこの幸いを得ている人物なのか。どうしてこのような悲しみを持つことが幸いなのか。イエス様はこんなふうにおっしゃいました。マタイの 5-4。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。この至福の教えといわれる三条の説教の一番最初に出てくる部分、そこでイエス様が教えておられたことというのは、どういった人が天国に属するのか、その特徴というのは何か、そして彼が幸いであるということでした。この幸いということ、以前にも見ましたけれども、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。この幸いというのは、私が幸せと感じる幸いではありません。です。他の人が見て、ああ、あの人は幸せな人だって言ってるその幸せです。第三者が見て、 この人はなんと幸せなんだろうという判断が下される、その幸せです。この第三者って誰ですか、ここで。イエス・キリストです。神がおっしゃる幸いな人は誰かという話なんです。いいですか？一番目にイエス様がおっしゃった五章の三節の言葉はこういったものでした。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。イエス様がおっしゃったのはこういうことでした。幸いである、その理由というのは一体何かというと、それはその人が天国に入っているからですよ。天の御国がその人に与えられているからって。その与えられている人というのはどんな特徴を持っているのかといったら、それは心の貧しさというものだというわけです。心の貧しさって一体何でした？覚えてます？それは一言で言うならば、神の前にあるへりくだりです。これは自分自身、霊的な事柄に関して一切神の前に価値のあることがないということを認めた人の態度です。この人は全く希望がないこと、自分自身のうちに一切自らを救うことができるような霊的力を持っていないこと、それをしっかりと知っているがゆえに神の前に叫ぶ人です。神様、どうぞ私を助けてください。完全な貧困の中にあって、自分の力でもどうやっても生きていくことができないから、主の前に手を出して、神様、私を助けてくださいって言っている、その貧しさ、それを持っている人です。このイエス様の言葉を聞いてたイエス様の周りにいた人々はきっと驚いたことでしょう。私たちが今その話を聞いて驚くのも同じように、だって貧しい人が幸いだなんて私たち思わないですね。けれどもイエス様は言ったんです。そのような心の貧しさ、神の前にある貧困というのを正しく理解していなければ、その人は天の御国にいないんです。逆に天の御国にいる人はその貧困をよく分かっているんです。だから幸いなんですね。天の御国に入るという幸いに預かっている。それゆえにそのような特徴がその人の生活に生まれてくるんです。だから高慢じゃないんです、この人。へりくだってるんです。一番最初にイエス様が語ったことがショッキングなことであるとするならば、この2番目に語ったことというのは、ひょっとすると周りの人たちはなんと馬鹿げたことを言ってるのかと思ったかもしれないですね。だって悲しみが幸いだなんて私は絶対思わないじゃないですか。けれどもイエス様は5章の4節で2番目に挙げるわけです。この悲しむものが幸いであるんだということ。私たちはこれからこの悲しむという、その悲しむものということをしっかりと考えていきたいと思います。イエス様が一体どんな人が幸いだ、どんな特徴を幸いな人が持っているのかと言っているのか。イエス様は言うんです。一番目。霊的な悲しみを持っている人というのが、天国に属する人の特徴であった。霊的な悲しみを持っている人が、天国に属する人の特徴だ。新約聖書の中でいくつかの言葉が実際にこの悲しむという言葉に訳されています。数えてみると9つほど悲しむという言葉が、悲しむというふうに訳すことができる言葉が新約聖書の中に出てきます。それはさまざまな悲しみの度合いというのを表しています。そしてイエス様はここで使われるこの悲しむという言葉、実はこれ嘆くなんていうふうに訳すことができるんです。非常に深い大きな悲しみを表す言葉です。ここで使われる言葉は主に愛する最愛な人を失った人が嘆いているときに使う言葉です。それゆえに旧約聖書をギリシャ語訳にした70人訳の聖書では、ヤコブが最も愛した息子ヨセフを亡くしてしまったと、そう思った時に その嘆きを表すために使われた言葉でした。また、マルコの福音書の中では、16章の10節ですけれども、そこでは、イエス様を失ってしまった。死んでしまったと考えていた。復活をまだ知らなかった弟子たちが嘆いていた、そのような悲しみでした。どんな悲しみかと考えたときに、私一つのことを思い浮かべました。第一代でもちょっとお話したんですけれども、私の2歳になるお子さんを亡くされた方の葬儀に出席したことがあります。クリスチャンでありませんでした、その方たち。仏式の葬儀でした。いざ出棺されていこうとするときに、家族の皆さんが最後のお別れをされるわけです。二度とそういう場にいたくないなと思いました。なぜならばその部屋全体が深い悲しみに満ちたからです。家族の皆さん泣いてるんです。声を上げて。それがここでイエス様が言ってる悲しみです。どれぐらい深いかわかります？これ。最も愛するその人を失った時に持つその悲しみ。イエス様はここでおっしゃっていることは、いつもあなたがその最愛な人を亡くしたかのように悲しんでいなさいではないんですね。肉体的に、実際に私たちが最愛な人を亡くしたら、じゃああなた幸せですってイエス様が言ってるのかで、そうじゃありません。イエス様が言ってるのは、霊的な話です。心の貧しさというのが霊的だったのと同じように、この至福の教えの中でイエス様が語っている特徴というのは、現実的な、肉体的な事柄も含むかもしれませんが、イエス様が主に焦点を当てていること、イエス様が焦点を当てたいと願っていることは、霊的な態度と、霊的な状態のことです。私たちは、そのようにこの箇所も、考えていかなければいけません。だって、5の3のところでの貧しさというのは実際に貧乏だったら幸いですと言われているわけじゃないんですね。心の貧しさ。それと同じようにこの悲しみも霊的な悲しみであります。じゃあ一体どんな霊的な悲しみを私たち持つべきなんでしょう。悲しみなさいと言われても、いや悲しむものが幸いですと言われても、どんな悲しみなのかわからなかったら悲しめないかもしれないですね。ですからそのことをなぜイエス様がこういった人物が幸いだと言っているのかを見る前に見てみたいと思います。ですか？霊的な悲しみを持っている人が、それこそが本当に天国に属する人なんだとイエス様は言ったわけです。霊的な悲しみこそが天国に属する人の特徴だった。じゃあ、どんな悲しみをするんでしょう、その人。本当に天国に属している人は、その人はまず自分の罪のゆえに悲しみます。自分の罪のゆえに。ある意味これは当然な結果です。だって五章の三節で言ってたじゃないですか。私たち圧倒的な貧困にあることが分かってるんですね。霊的に私たち破産した状態なんです。なぜそんなことに気づくんですか？だってその人は神様が誰であるのかをしっかりと理解し、その神様の前に自分がどのような存在であるのかを分かっているからです。でしょ？どんな存在ですか？神様は完全に清いからで、私は完全に罪のうちにある。だから神様、助けてくださいって叫ぶんでしょ？だから私は何もできませんって神様の前に訴えるわけです。その人がもしその罪に対して悲しみを抱いてなかったら、その罪のうちにある状態を嘆いていなかったらおかしいじゃないですか。思いません？自分が神様の前にどのような霊的な状態であるのかということを正しく理解しているその人は、必ず自らの罪深さのゆえに嘆きます。深い悲しみを持ちます。だってこのままじゃ神様の前に出ていくことなんてできないから。パウロはそのことをよく分かってました。もちろんパウロだけでなくいろんな生徒たちがそのことを知っていましたけれども、パウロはこういうふうに言います。ローマ人の手紙の7章の24節。 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょう。これ使徒パウロです。いいですか。神様にあれだけ用いられた素晴らしいクリスチャンです。彼は言うんです。ローマ人の7章というのは彼の神様に従いたいという願いと罪を犯すというその現実との葛藤が記されています。その中でその罪をしっかりと理解したパウロは言うんです。私は本当に惨めな人間なんだ。嘆きですよね、これね。深い悲しみです。一体誰が私を救ってくださることができるんだろう。こんな罪に汚れた、こんな惨めな私は。もし私たちが神様の前に自分自身がどのようなものであるのかを正しく知ることができるならば、その姿は私たちに常に深い悲しみを起こさせます。そしてその深い悲しみは常に私たちに悔い改めを起こさせます。それが御言葉を教えるあり方です。パウロはコリントの手紙の中でこんなことを話をしています。コリントの第2コリント7章の10節のところです。パウロはこういうふうに言うんです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる。皆さん、ヨナの話知ってますよね。ヨナがニネベに行きました。行きたくなかったけど行きました。そしてニネベの町で彼は神様のメッセージを伝えたわけです。もうじき神様の怒りがあなたたちに下りますよ。その時にニネベの住人たちは何をしたか、皆さんご存知です？彼らは荒布をまとい、灰をかぶって、断食をして、主の前に祈ったんです。事実、王様が命令をするんですね。この町の住民はみんなそれに加わらないといけないって。その結果、その町は深い悲しみに包まれました。なぜですか。彼らは気づいたんです。神の怒りに触れるような姿を彼らが知るということ。だから彼らは悲しみのうちに嘆き、そして悔い改めたんです。そして彼らは求めたんです。神様、このような罪人である私たちを憐れんでください。私たちが生きているこの世というのは、私たちを悲しませるような事柄から目をそらしなさいとおっしゃいます。そして私たちを喜ばせる、そういった事柄に目を向けなさい。プラス思考なんてことをよく聞きますよね、私たちね。けれどもイエス様はその全く反対のことが天国に属する人たちの特徴であるって言うんです。でしょ。イエス様は言わないんです。あなたを悲しませる罪から目を背けなさいと。いや、むしろイエス様は言うんです。あなたを悲しませるその罪としっかりと向き合いなさいと。なぜならば、神の子供たちとなった天国に属する人々は、神様が一体誰であるのかを正しく理解し、神様が求めておられる清い基準というのが一体何なのかをしっかりと知っているがゆえに、 そこには常に自らの不経験さ、不従順さ、汚れのゆえに嘆きが生まれてくるんです。そのような嘆きは皆さんを常にひざまずかせ、主の前に悔い改めの祈りをさせるんです。天国に属する人は悲しむ人です。自分のうちにある罪をよく知ってるから、神様の基準を満たすことができない自分に気づいてるから。です。もし皆さんが、私は基準に達してないけれども、でも救われてるから大丈夫って思ってるなら、皆さんもう一度この箇所をよく読み直さないといけないです。でしょ？イエス様大丈夫なんて言わないんです。イエス様が言うのは、だから嘆きなさいって言うんです。だから悔い改めなさい。皆さん、自分の罪深さのゆえに最後に涙を流すのはいつですか？自分の汚れのゆえに最後に大きな声を上げて主の前に助けを求めたのはいつですか？イエス様言うんです。霊的悲しみは天国民の特徴だった。それは個人的な罪に表されます。でも個人的な罪に表されるだけじゃないんです。もう一つ現れるところがあります。それは何か。それは他の人たちの罪を見て天国民というのは悲しむんです。最も最たる例はダニエルではないかと思います。ダニエル書の9章でダニエルは素晴らしい祈りを捧げます。開けなくていいですよ。見る時間も今日はないですけれども、ぜひダニエル書の9章のダニエルのように皆さん読んでください。ものすごい素晴らしいのでそこで捧げられているのは何をするのか。彼はそこで何をするかというと、断食して荒布をまとって灰をかぶって祈るんです。何するんですか？悲しんで嘆きのうちに祈ってるんです。何を祈るのか。罪の告白です。もちろん彼自身のでもありましたが、それ以上に彼の愛する同胞たちの罪です。イスラエルが罪を犯したから補修にいる。神様、どうぞその罪を許してくださいって彼は心からの嘆きの中で神に求めていくんです。深い悲しみの中で。ダニエルは自分の罪に嘆き悲しんでただけじゃなくて、他の人たちの罪のうちにも悲しみを持ってた。詩編の著者はこんなことを言います。詩編の119の136。詩編の119編の136節。彼は言うんです。私の目から涙が川のように流れます。私の目から涙が川のように流れます。なんで流れるんでしょう。彼は続けます。彼らがあなたの見教えを守らないからです。誰が守らなかったんですか？彼らが守らなかったんです。周りの人たちです。他の人たちです。涙が止まらなかったんです。詩編の著者は。自分が置かれているその世界が、周りにいる人たちが自分と同じように罪に侵され、神様の求めていることを一切しようとしないその姿を見て、その人たちは泣いているんです。だって天国に属する人って知ってたじゃないですか。神様がどんな方かって、神様が求めていることが何なのかって、それが破られているときに、それを見るときに深い悲しみを覚えるんです。この世の中は私たちにいろんな形で私たちを笑わそうとします。ね。テレビなんか見ててもそういったものが溢れてます。皆さん何笑ってます？考えたことあります？それって神様も一緒に笑ってることですかね？ それとも神様はその言葉を同じ私たちがおかしくて笑い転げている言葉を見て神様は泣いてないんですかね。よく考えないといけないですね。でもこの他の人たちに対する涙ということを考えたときに、私一人の人物を思い出したんです。イエス・キリストです。イエス様は泣かれました。何度かそのことは御言葉に記されています。シロの日曜日、覚えてます？何が起こったか。イエス様はベタニアからエルサレムへ向かって旅をされました。ロバの子に乗って。人々はエルサレムから出てきてイエス様を一目見ようと集まってきました。そこはお祭り騒ぎでした。みんな大きな声を上げて叫んでたんです。ホサナ、ホサナって。イエス様がやって来られた、救い主がやって来られたことを思って彼らは喜びのうちに賛美の声を上げ続けたんです。でその中で一人だけその喜びを分かち合っていない人がいました。誰でした？イエス・キリストです。イエス様はオリブ山の頂上付近で徐々に見えてきた非常に素晴らしい大きなヘロデの神殿を目にし、そしてそこに広がるエルサレムの町に目が行きました。そしてイエスも何されたんですか？ルカの19の41に講習されています。エルサレムに近くにあった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いたって。お祭りだったんです、周りは。けれどもその主人公は悲しみにあふれてたんです。ここで使われているこの泣くという言葉、この言葉も同じように深い悲しみを表す言葉です。どうしようもなく辛いこと、悲しいことがあったときに声を上げて泣く、その言葉が使われています。イエス様は声を上げて泣いたんです。単に涙が頬を伝わったとかじゃないんです。イエス様はここで大声で嘆かれたんです。なぜだと思います？それは、人々がこれだけ歓喜の声を上げながらも、彼らがまだ罪の中にあり、主イエス・キリストを救い主として受け入れることがないことを知ってたからです。それゆえに、イエス様の愛されるこのエルサレムの町がいつの日か崩壊の道をたどることをイエス様は知っておられたからです。イエス様は泣いたのは自分の罪のために泣いたんじゃないんです。だってイエス様は罪を持っておられなかったから。でもイエス様は激しく泣かれたんです。なぜですか？彼の周りにいる人たちが罪の中にあったから。ラザロが死んだ時にもイエス様は泣かれました。それはラザロが死んだから悲しくて泣いたんじゃなかったんです。だってイエス様はラザロをよみがえらせようと思ってわざわざラザロが病気の時にはベタニアに行かなかったんです。よみがえらせることをしてたんです。でもイエス様は泣いたんです。なぜ泣いたのか。ロイド・ジョーンズ博士という方がこんなことを言います。主はこの忌まわしく邪悪で憎むべき罪と呼ばれるものを見たのだ。罪はすでに人の生活に入り込み、人の生活に死を連れ込んだ。そして人の生活を覆し、人の生活を不幸にしてしまった。だから、主イエスは泣いたのだ。罪の影響を見た。罪の結果を見た。天の御国に入る者、その人はこの主イエス・キリストの主権のもとにあるものです。そしてその人たちの王であるイエス・キリストの特徴に似たものとして生きようとしています。天の御国に入るその人は一体何が 神様に深い嘆きをもたらすのかをよく知っています。それゆえに、その人は自分のうちに罪を見たから悲しむだけでなく、この世の中で罪が起こっているのを見たときに、深い嘆きを持つんです。イエス様はこの悲しむという言葉を現在形で使われております。何言ってるか。ずっと悲しんでいるって言うんです。継続的に。それが特徴だって言うんです。一回悲しんで終わりじゃないんです。ひょっとすると私たちそんな風に思っているかもしれません。救われた時に、ああ、私なんと罪深いものなんだろう。この罪はなんとひどいものなんだろう。悲しんでそれで終わりと思ったら、ここで言っていることと全く違うことです。イエス様言うんです。救われた人はずっと悲しんでるって。その悲しみが止む時まで。私たちが完全にされるその時まで。なぜならばその人は神様の基準をよく理解し、それに満たない自分を、それに満たない人たちのことをよく知ってるから、悲しまずには折れないんです。嘆かずには折れない。現代の教会は実にこの世が教えるそのような原則に耳を傾けているように思います。この世は言うんです。笑いなさい。良いことを思い続けなさい。悲しいことに目を向けちゃいけません。そこに罪があるのを知っていながら、その罪の報いを経験しているにもかかわらず、楽しいことを思い出しなさい。私たちを悲しみにもたらすような、そんな悪いことに目を向けるんじゃなくて、例えば神様の愛に目を向けましょう。例えば神様の恵みに目を向けましょう。例えば神様の許し、そこだけに目を向けていきましょう。イエスも言うんです。皆さん、あなたが天国民だったら、嘆きなさい。悲しみなさい。あなたのうちに罪があることを見て、それを知っていながら、いや、私は幸せなんですなんて思ってはいけないんです。いいです。罪と幸いは同居できません。それゆえに私たちはその罪を無視して幸いを得ることなんてできないんです。ヤコブは、イエス様が語ったこの言葉を教会に適用してこんなふうに言っています。聞いてくださいね。皆さんよくご存知の箇所です。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。日清の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみ、喜びを憂いに変えなさい。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。私たちは悲しむ必要があるんです。私たちは嘆いてないといけないんです。一つだけ皆さんにはっきりさせていただくことがあります。それは、私がここで言いたいことっていうのは、皆さんがじゃあ惨めでいなさいってことじゃありません。よくそんな風に考えられる方がいます。悲しんでたら惨めになるじゃないですか。そんなことをイエスも教えてません。私もそんなことを言いたいと思ってません。罪を見てそれを悲しんで、自己憐憫に陥りなさいとも言ってません。ましてや私が言いたくないことっていうの、言っていないことって何かって言ったら、皆さんが笑ってたり、笑顔を保ってたり、喜んだりすることってのは間違ってますよとか、悪いことですよなんて言いたくもありません。そんなこと全然言ってません。でも私が言っていることは何かって言ったら、皆さんのうちに罪があることを気づいていながら、それを無視して、いや、私は大丈夫です。私は楽しいです。私は嬉しいです。幸せですって生きることができないということです。それは天国民にふさわしい方でないということです。見せかけの陽気さ。それは天国民の姿じゃありません。 本当の幸い、本当の喜びというのは、私たちが罪を嘆くときにやってきます。だって罪を嘆くと、私たちのうちには悔い改めの思いが与えられます。その悔い改めは、神様によって喜ばれ、受け入れられ、神様は私たちに許しと慰めを与えてくださるんです。でしょ？そのことを念頭に置いて、もう時間超えてるんですけれども、なぜ、じゃあイエスの幸せというか、簡単に見てみましょう。イエス様は言います。その人は慰められるからです。慰められるからです。イエス様はものすごいこのことを強調しているんです。その人はって最初に出てきますけれども、これ原文を見ると、非常に強調されたところに置かれていて、それはどういう意味かと言ったら、悲しむ人だけが慰められるという話をしています。霊的悲しみ、それは神からの慰めをもたらす。また同時に、神からの慰めを得ている人は喜んで霊的悲しみを持とうとするんです。イエス様は言わんとしているのはそのことです。神様を知らない人たちが悲しむとどうなると思います？彼ら落ち込みます。でしょ？この慰めるという言葉、原文を見てみると、横に呼ばれてやってくる人のことを指すんです。やってきて何するか。慰めを与え、励ましを与え、その人を教えたりとか、勧めたりとかする。そういった働きをする人のことなんです。ですから、助けるとか、慰める、励ます。進める。そんなふうにこの言葉実は訳されています。実際に聖書の中でも。天国に属する人は誰を持っているか。慰める方を持っているんです。横にやってきて、私たちの肩に手を置いて、大丈夫って。私があなたを慰めてあげるって言ってくださる方がいるんです。この世の人たちは違うんです。だからこの世の人たちは悲しいことを見つめて、そこに沈んでいったらそこから浮かび上がってくることができないんです。でも、クリスチャンは横に慰めてくださる方がいるのを知ってるから、神様の基準を知ったときに、喜んで悲しもうと思うんです。ね。一体誰が慰めてくださるんでしょう。すごいですよ、皆さん、これ知ったら。第2コリントの1の3と4で、パウロこんな風に言うんです。私たちの主イエスとの父なる神。どんな神ですか？慈愛の神、すべての慰めの神が褒めたたえられますようにって。父なる神は慰めの神なんです。パウロ続けます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいました。聞きました、今の皆さん。父なる神は慰めの神で、この方はどんな苦しみの時でも私たちを慰めてくださるんです。それだけじゃありません。イエス様はヨハネの福音書の中でクリスチャンに一つの約束をしました。それは何か。もう一人の助け主を与えるって言ったわけです。もう一人の助け主。この助け主って言葉、慰めるって言葉です。ね。もう一人の助け主って誰ですか？聖霊です。聖霊は私たちの横にいて、私たちが悲しむときに慰めてくださるんです。ね。で、もう一つ注目してください。もう一人のって言いましたよね。ということは、別の誰かがいるんです。助け主。誰ですか？これ、イエス様です。つまり、クリスチャンは、三位一体の神によって慰められているんです。父なる神は、あなたを慰めます。子なる神もあなたを慰めるし、聖霊なる神もあなたのうちにあってあなたを慰めるんです。なんという素晴らしい祝福でしょう。なんという素晴らしい希望でしょう。ね、どんなに沈んでたとしても、私はもうダメだって。神様、私はなんと汚れてるんだろうって。私ほど惨めな人はいないと言いながら、私たち知ってるんです。でも、三位一体の神が共になって、私を慰めてください。 これを幸せと呼ばないで一体何て呼びます皆さん。確かに完全な慰めは先にならなければきません。ここでは未来形が使われています。慰められるからです。先に起こるんです。いつ起こるか。神様が全てを完成される時です、ね、皆さんよくご存知の黙示録の21章の4節では、神様がそこにいる人たちの目の涙をすっかり拭い取ってくださり、死もなく悲しみも叫びも苦しみもないということが記されています。完全になくなるんです。でも私たちその時を待つ必要はありません。今も神様は私たちを悲しみの中にあって慰めてくださっているんです。だから私たち幸いなんです。私たちがクリスチャンとして成長すれば成長するほど、私たちは悲しむものになってきます。何でだと思います？確かに成長していったら神様の恵みがいかに深いのかとよくわかります。神様の愛がどれだけ素晴らしいのかとよくわかります。神様に許されていることが何という祝福なのかというのがよくわかってくるんですが、それと同時に私たちがよくわかることというのは、私は何と汚れているのか、神様の基準がよく見えてくるから。霊的に成熟した人はいつも嘆いているんです。自分の罪を重ね、罪を告白し、神の前に許しを受けることができる、その慰めを受けて、その人は悲しみの中にあって幸いなんです。私たちが生きている目的、それは神様の栄光を表すことです。どうやって具体的に表すのか。私たちがキリストに似たものとなっていることです。キリストが歩まれたようにこの生涯を私たちが歩んでいることです。最後に一つだけ質問させてください。というより皆さんにお願いがあります。ですから、頭の中でイエス・キリストの顔を思い描いてください。出てきました。私が聞きたいのはどんな目鼻立ちをしているかとか髪型であるのかって、そんなことじゃありません。イエス様の表情です。どんな顔してます？もし皆さんが描いたイエス様の絵が、笑顔であるならば、残念ですけれども、その皆さんの絵は聖書的な絵ではありません。なぜならば、聖書のどこにもイエス・キリストが笑っている姿を見ることができないからです。イエス様は怒られました。イエス様はさっき見たように泣かれました。イエス様は飢えを表し、渇きを表します。さまざまな人間的な感情をイエス様は新約聖書を通して持っていたことを私は知ることができるんです。唯一というか見ることが間違いなくできないのは笑っている姿です。なんででしょう。イザヤの 53-3 でイザヤはこの来たるべき救い主についてこんなふうに言います。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人であったって。悲しみの人だったって。イエス様は悲しみの人だったんです。なんでか分かりますね、皆さんね。罪が人々のうちにあることを知ってたからです。この世は皆さんに、ピーターパンのようにやりなさいと言います。楽しいことを思い描けと。そうしたら、皆さんは、この世の苦しみという束縛から解き放たれて空を飛ぶことができる。幸せになれる。イエス様言うんです。反対ですよ。私のようになりなさい。あなたのうちにある、あなたの周りにあるその罪を罪としてしっかりと受け入れ、それをしっかりと嘆きなさい。主の前に悔い改め、主の前に正しくあるように生きていきなさい。その悲しみがある人こそ本当に幸せだ。そんな人です、皆さん。何もここで皆さんに嘆いてほしいわけではありません、ね、ここでみんなで一緒に泣きましょうというわけではありません。ただ 私たちの生涯は悲しみに満ちているべきであるんです。だって罪人だから。愛する父なる神様、これほど前に大きな愛を私たちは受けたことはありません。救われたと言いながら今もなお神様に逆らうことを選択してしまうような私たちです。それでもなおあなたは私たちに深い愛を与え、私たちの横にいて私たちを励まして、私たちを慰め、私たちを助けてくださってくださいます。神様、どうぞ私たちにあなたのことをもっとよく教えてください。あなたが求めていることが何であるのかをもっとよく知らせてください。そしてそれを通して私たちのうちにより大きな悲しみと嘆きをあなたが与えてください。なぜならばそれは私たちにあなたに喜ばれる清い悔い改めを起こさせ、あなたの素晴らしい交わりを経験することができる、あなたからの慰めを体験することができる、そんな生き方へとつながっているからです。ここにいる天国に属する一人一人が悲しむ者として幸いな生涯を歩んだことができるように、あなたの働きに期待して主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。